enjoying dance wave. Heavy times always rise, but our dance talk will still getting hotter, getting hotter. Please enjoy it until the last moment.
みなさま、こんばんは。今週もダンスウェーブのお時間がやってまいりました。 DJ ハッシーです。先月の僕が選曲した楽曲はいかがでしたでしょうか。定番の曲や懐かしい曲、最新のヒットチャートからも選曲し、皆様の耳を楽しませることができていれば幸いと思っております。僕の選曲のコンセプトとして、ワルツ、タンゴ、スロー、クイック、チャチャ、サンバ、ルンバ、ジャイブ、それぞれが踊れるであろう曲を1曲ずつ選曲しておりますので、これらの楽曲をダンスシーンでぜひ踊ってみてください。それでは素敵なダンスを世界へ、いってらっしゃい。
Regarding the Open to Public at DanceWave Tokyo in Nijni Pori. This program is brought to you by Radio Dance and DanceWave Tokyo.
それでは早速、最初のコーナーです。
北海道から全国に羽ばたくタキシード社交男子のコーナー、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて本日のゲストも、
はい、タキシード社交男子のリーダーを務めている平田敦です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、ちょっとあのツイッター界隈をですね、すごいこう席巻して、うん、もうタキシードの方々がどんどんなんか投稿されているので、多分ダンス愛好家の方には相当インパクトを与えているこのタキシード男子。
そうですね、はい、
う
ん、
もうハッシーも DJ ハッシーももう、
はい、
それはもう有名だからもう知ってると。
いやもうもちろんですよ、知ってます、知ってます。
で、なんかあの、一度ですね、ちょっと収録やってました、はい、ズーム落ちてしまったんですけれども、そう、はい、なんか実はなんか真面目な流れがあるんだということで。
そうなんですよね。あの、タキシード社交ダンスが生まれた経緯というか、
はい、
まずあの、タキシードの前に社交ダンス普及したいっていうことで、
はい、
あの、オタク界隈のに強いイベントを作ったりしてる経営者の方と、漫画家の方と、あと映画とかのイベントをやってる方と、ちょっと、縁をつないでいただいて、はい、そこで社交ダンス、うん、世の中に広めるにはどうしたらいいだろうかっていうようなアドバイスを受けたときに、うん、まあ社交ダンスやってる人って、MB 服とかタキシード着てるイメージだよねっていうところで、
うん、
それを要は普通にダンスやってるところではなくて、日常の中にそういう人たちがいたら目立つだろうっていうことで、う
ん、確かに。
知り合いのダンサー仲間に、スケジュール調整して、最初はですね、すすきのの立ち飲み居酒屋に5人ぐらいがあのタキシード着て飲んでいる姿を写真撮ってもらったりとかして、
うん、
SNS にアップしてもらったんですよ。最初2人ぐらいで飲んでて、
はい、
で立ち飲み居酒屋だからあのおじさんたちいるじゃないですか、
はい、
でその人たちにあの話しかけられてる最中にだんだんと仲間が増えてきて、また増えたやつがまた来てるっていう、
はい、
ゾロゾロ集まってきたみたいなところを絵面として面白いだろうっていう。
あ、いいですね。
そこから始まってタキシード社交男子名前つけて、
はい、
でいろいろイベントですよね、ダンスイベントを作っていきたいっていう風にしていて、まあ、今はちょっとコロナ禍でなかなか活動はできないんですけども、去年のあれですね、新年会やろうっていう、ダンスパーティーやろうっていうことで、
はい、
あのまず北海道神宮にタキシード着て初詣行ったんですよ。そこから始めてあのダンスパーティーやってっていうところで、であとはホワイトデーとかにあの要はダンス愛好家の方々へ の, あの、はい、お礼を込めて、手作りクッキーとか作ってプレゼントしようって思った時がちょうどコロナのタイミングでできなくて、でそのクッキー作ってるところも動画に撮ったらどうだろうって言ってタキシード柄のエプロンとかも購入したんですよね。
すごい。
でそれが発揮できなかったので、コロナ禍で 休業要請中にあのバトンリレーのようにタキシード柄エプロンを回してってみんなで 料理の動画ツイッターとかに上げてねとかっていうのが去年の活動でしたね。
そうなんですね、
はい、
でもあのどうですか反響の方は。
反響ですね、まあ、おかげさまでダンスパーティーがメインになるんですけど、それでイベント告知すると結構あっという間に入場券が
振
り切れてしまうような状
況になりまして、ね、
まあ、今は少人数で、はい、今年の3月にもちょびっとですけどね、はい、20人くらいのイベントでダンスパーティーやらせていただいて、
はい、
それを、まあ、あっという間にというか
争奪戦
みたいな感じには
羨ましいな。
素晴らしい戦略ですね。
そういうのをちょっとずつ広げていきたいなとは思ってますね。
はい、
はい、
ちなみにすごい気になっているのはR っていう表記、はい、はい、
R、あ、そうですね、はい、タキシード社交男子で商標登録をしまして、
はい
は
い、
まあ、せっかくだからやっとくかっていう感じで
もうあれは、はい、
いろいろ本当はグッズ販売とかもして、うん、それをいろいろ展開していきたいなとは思っていたんですよね、
はい、
ただまあ今はちょっと行動が制限されていますので、
はい、
なかなか難しいとはあれですけど、あとはね、LINE スタンプとか作ったりとか、
はい、
まあ、そういったのも将来的にはねやりたいと思ったのと、あとまあ今ちょっと計画が途中で頓挫してるんですけど、
はい、
ゆるキャラも作りたいなと思って
ます
よ。
おお、すごい。これはちょっとステッピーにぜひ。
そうなんですよ、ね、ステッピーの対抗できる北海道ならではの
そうですね
作りたいなみたいな、うん、できれば着ぐるみも欲しいみたいな、
うん、いい夢ですね。
ね、夢なんですけどね。
いや、でもね、
でもすぐ実現できそうです。
なんかね、まあこれ来週トークしたいんですけど、なんか北海道の勢いがすごいっていう風に某先生がですねツイートしてたのが面白くてですね、ぜひ来週トークいただけるとありがたいです。
わかりました、
うん、はい、ありがとうございました。
はい、はい、こちらこそありがとうございました。
ダンスシューズの靴底がテカテカのカチカチになってしまってお悩みのあなた、靴底ダンスウェーブを今すぐ使ってください。ケバケバに再起毛すればシューズを買い直す必要がなくなります。滑り止め効果も抜群。今すぐダンスウェーブのホームページより購入ください。
パーソナリティの価値すぐるです。ダンスウェーブではリスナーの皆様からのメールを募集しております。 Facebook、Twitter またはホームページのメールフォームからゲストへの質問、お好きなダンスナンバーをお寄せください。ホームページからは次回のゲストの最新情報やブログも更新しております。またダンスウェーブでは協力してくださるスポンサー様を募集しております。社交ダンス界を一緒に盛り上げていただけませんか。ダンスウェーブ。
オードリーのあんなことこんなこと
よろしくお願いします。
お願いします。
さて今週も、
オードリー翔太と
DJ ハッシーです。
はい、よろしくお願いします。
小島さんではない。
違いますね、
うん、吉
尾ではない違います
で先週に引き続き素晴らしいイベント
が、はい、桜ガーデンっていうのがあるんですけれども、はい、まあショーの話ですね。先週ちょっと出演者の方を紹介したと思うんですけれども、今日はちょっと内容の方
を
説明をしたいと思います。どんな内容かというと、この、ショー自体が演劇と社交ダンスを、掛け合わせたコラボレーションした。
好きですよね
舞台になりますね。で、まあ、演劇の部分本当に、俳優さんたちがいらっしゃるので、前回ちょっと話を出さなかったんですけども、うん、高橋莉子ちゃんっていうね、ご存知の方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、
はい、
その方が出まして、
うんうんうん、
でそういう俳優の方と社交ダンスの、トッププロが、織りなす物語になっております。
すごいですね。これはフォーカスを迎え撃つ形で、
フォーカスはフォーカスで応援してます、はい、別に対抗はしません、はい、で内容としては、実はね内容がね、はい、ダンスホールの話なんですね。
お、
はい、ちょっとなんか北海道のダンスホールの話をなんかちらっと ね、
そうですよね、
するかもしれないんですけれども、うん、ダンスホールの戦前から戦後がメインの舞台になります。でそこでまあ繰り広げられる、 まあ、ダンスホールっていうのはね、やっぱり敵国の当時からしたらね、
うん、
踊りなので、うん、ちょっといろいろいざこざがあったりとか、まあ、一旦閉めなきゃいけなかったりとか、ダンスホールが禁止令とかするんでね、
うん、
でそういうのを乗り越えて、まあ、主人公たちがどうなるのかというところが、うん、この物語のポイントになっています。
これ脚本とかは
原案を瀬古先生が、出していただいて、台本などは僕がいろいろこうセリフをつけたりとか、あとはまあ瀬古先生といろいろ話をしながら、進めております。
吐血しないように、
はい、懐かしいですね
懐かしい吐血事件、吐血
話ね。
いやもう本当皆さんも魂削ってますからね。
そうそうそうそう
大丈夫かな。
そう、でもあの頃みたいにはね忙しくないので、うん、そうなんです。あの頃吐血した頃はね、うん、もう本当に大変でした
じゃあちょっと逆にあの金光先生、瀬古先生を吐血させないように、
ね、させないように、はい、僕もできる限りのサポートをして、うん、素晴らしい舞台を作っていけたらと思ってますので、
これ早速あの番組ではあのいろいろ、申し込み情報とか、はい、もうでも席いっぱいですか、大丈夫ですか。
いやいやいや、まあダンスウェーブのためならば、
はい
はい、開けますので、ぜひ
もアマデモ出しますんで、
はいはい、よろしくお願いいたします。
私たち石原正幸、石原ララは靴底ダンスウェーブを愛用しています。これを靴の裏に吹きかけてブラシをするだけでグリップ性能向上、
いつも以上のパフォーマンスでダンスを楽しむことができます。靴底ダンスウェーブ、ぜひ使ってみてください。
社交ダンススタジオをお探しのあなた、目黒駅より徒歩3分、個性豊かで素敵な日本のトップ選手たちがお待ちしております。ダンスナビゲーション目黒で検索。
How are you doing? This radio program brings you many latest topics with the guest top dancers. Don't miss it!
かくれれようこそ、パート1!
パート 1?
MC の近藤彩香です。
あ、どうぞ。
あ、ありがとうございます。すいません。立教大学4年の中村と申します。
と東大、武研の3年阿部と申します。
よろしくお願いします。
お願いします。
学連の特徴としてスタンダードとラテどっちかしかできないっていうのが私はあると思うんですけど、
はいはい、
2人はスタンダードとラテ専攻バラバラですが、それはどういったところで専攻を決めましたか。
決めた理由、決めた理由は1年生の頃に結果が出てたのであのスタンダードラテはあの全然、
あ、1年生はどっちもできるんですか。
あ、そうですね、1年生の時はもうどっちもなんですけど、2年生から決めるんですけどね、うん、はい、1年生の頃にラテンとボタンどっち戻って、
うんうん、
ラテンは全然あの、はい、感じだったので
スタンダードの方が良かったですね。
はい、
僕はあのそもそもラテンダンスに決めて入ってみたいな感じで、入部の時にそのラテンの音楽が好きでっていう感じです、ね、なのでちょっと
競技ダンスをもともと知ってた、
いや知らなかったんですけど、うん、そのラテンダンスを、まあ、動画とか、うんうん、それこそ見て、あとなんかちょうど確か日本インターとかが あのありますよね、その春に。
そうだね、
それとか
来月、
はい、あ、来月、いや、あの入部してすぐみたいな時期に確かあるんですけど、うん、例年それとか、まあ、見たときにその単純にラテンダンスがめっちゃいいなって思って、うん、このなんかダンス部っていうか入ったんで、まあ、なんか元から結構決めてたようなところはあったかもしれないです。
へえ、そうな、
はい、
私も初めて知りました。
すごい、なんか、
ね、というか初めてくらいに喋れます
、ね、あ、初めて聞きました
え、好きな種目とかあるんですか。
好きな種目はルンバです。
なんで、理由は
エッチだからです。
あ、まあ確かにね、
いやエッチなのが魅力的なのはね、
なんかすごい普段と違うから
中村くんはどうなんですか。
僕はまあワルツですかね。
エッチだからですか。
いや、あの、まあ、あのいっぱい練習したからです
、まあ、どっちもスタンダードもラテンも素晴らしいと思うんですけど、皆さんもぜひどちらか魅力を感じて 精一杯頑張ってもらえればなと思います。私もラテン久しぶりにチャレンジをしたくなりました。
僕たち鈴木優希、
原田彩香も
使っている靴底ダンスウェーブはグリップ性能抜群。
これを使ってチャンピオンになろう。靴底もケバケバに再起も。
ぜひ使ってみてください。
毎週水曜20時から再放送は24時から絶賛放送中の社交ダンス情報ラジオ番組ダンスウェーブはトップダンサーによる激アツトークが満載。地上波なら千葉県、ホームページからは全国より聞けちゃいます。チェックイットアウ
ト。学年へようこそパート2。
早稲田大学所属の4年近藤彩香です。
東京電機大学4年、米谷奈々子です。
一橋大学4年、佐藤斗真です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでこの一個前の話ではスタンダードとラテンについて話してたんですけど、うん、まあ相馬とうくんとポプちゃんもスタンダードとラテンバラバラっていうことで、
そうですね、
それぞれの魅力を語ってもらえればなと私は思うんですけど。
なるほど。
魅力ですか。
はい、
私が、ラテンに決めた一つの理由として、うんうん、身長が私は153センチと小さいので、うんうん、それでも活躍できている選手が多いなって感じたのがラテンだったので、うんうん、そういうのも魅力かなっていうふうに思います。
スポーツってちょっと身長低いと不利だったりするんで、
確かに
それ競技ダンスの魅力かもしれない、
うん、小さくてもめっちゃ勝ってる人多いですもん、うん、
ました。
そうですね、
はい、次相馬と
う
くん。
そうですね、なんか僕は結構どっちも好きだったので1年生の頃はどっちもやるんですけど、そうだな、スタンダードの魅力かで、そう、あ、なんか例えばなんかめっちゃ本当にマニアックな話になるんですけど、こう2人で、まあ、組んでホールドって言って腕を組んで踊るんですけど、なのでこう2人の力が合わさらないと大変なことになるんですけど、合わさった時に1人では動けないぐらい大きく動けたり、なんかすごい体を使えたり、そういう時はすごいやっぱ楽しいなって、ラテンにはこういうのないんじゃないかなっていうふうに思いますね。
じゃあなんかパートナーとのなんか何距離感とかも結構大事になってきますよね。
そうですね。
何かその、はい、コミュニケーションの取り方で大事にしてることとかありますか。
あ、そうですね、はい、僕なんていうのはもうすごい気をつけてる方なのかなと思っていて、はい、僕、まあ、結構僕に限らず多分競技ダンスってカップル競技なので、カップル間のこう仲がこうあまり良くなくて、こ う, うまくいかない時に相手のせいにしちゃうみたいな結構あると思うんですけど、
はい、
まあ、やっぱそういう時にこれはもう4年間やってきてるので、まあ、相手のせいにするのではなく、ちょっと悟すよね。ちょっとさ、今ここさ、どうだったかなみたいな。疑問系で問うとか、ね、そういうのはちょっと気をつけてますね。
確かに。
どうだったかなみたいな、うんね。そういう感じですかね。
はい、意識してることありますか。
練習中はそうですね、あまり悪い空気になるとやっぱり練習もしたくなくなっちゃうので、うんうん、インタビュー形式で踊った後
に、
あ、でも今の踊りはどうでしたかみたいな感じでマイクをエアーで向けたりしてますね。
お、その本当にインタビューですね。
皆さんもぜひこの方法をちょっと試してみてほしいなって、はい、思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あなたのダンスシューズ、靴底がテカテカになっていませんか。強力再起毛スプレー、靴底ダンスウェーブでケバケバに。
ダンスウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。森田銀河、
小和田愛子です。
社交ダンス界をもっと盛り上げようぜ。ノーダンス
ノーライフ、
ダンスウェーブ。
ファッションサナ先生の情熱大陸、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週も、
福岡のソシャルダンススタジオ5スターズに所属しています本田さなえと申します。よろしくお願いいたします。
はい、スポーツメンタルコーチの島田豊と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、もう本当、まあ先生のファンっていうことは、先週もお伝えしたんですけれどもまあね、教室がすごい場所にあるんですよ。どこにあるか島田さんなんとなくわかりますか。
すごい質問ですね。すごい場所にあるんですよ。もう想像もつかないですけど、街中ではないですか。
街中ですかね。
そうですね。
街中もすごい場所にあるんですよ。ちょっとぜひ先生にちょっと聞いてみてください。
教えていただいてもよろしいですか。どんなところにあるんですか。
はい、ホテルニューオータニの地下1階にスタジオはあります。
すごいですよね。
すごいですね。
僕みたいなこうね、あの低流階級のなんかあれはもうこんなとこに入ったこともない。まあ、ホテルラングウッドぐらいしか入ったことない。
ラングウッド有名ですからね、
うん、そんな
本当にすっごいおしゃれな場所にあって、なんでファイブスターズなんですか。
それ聞いちゃいますか。
これまずいやつですかね、
はい、いや別にあの、はい、いいんですけど、最初5人で始めようと思ってたんです。
はい。
でもいざ開くときは3人になっちゃってました。
スリースターズ。
スリースターズ。だけどまああの一応こう五つ星っていうものを目指してあのやっていこうっていう風にあの変えました。
おまさかの進路変更、路線変更して。
はい、でも変更しました。
実はその先生のですねインスタをずっと見てたおかげでですね、なんかその先生のファイブスターズからですねすごくいい先生が旅立ってしまうっていうあの情報を見まして。
そう、
はい、田中先生。
はい、
はい、でそんな先生が東京に来るんだって思ってすぐ僕田中先生に連絡してうちのスタジオでどうですかっていう風に
さすが
あのすぐ連絡入れて今あの勤務していただいているので本当に素晴らしい出会いをありがとうございます。
とんでもないです。
でもどうですか、田中先生はすごく人柄がいいイメージなんですけれども。
もう本当にその通りです
ね、すごくいい先生。
なんかさっき30分ぐらい前に、
はい、
彼女に電話したんですよ。
はい、
私今日撮影するよって言って、
はい、
でそのこういうお話をしますっていうのが一応あるんだけど、
はい、
私現役時代の記憶が全然なくて。
いやいやいや
大丈夫。だからすごい困って、
はいはい、
彼女に聞いたところでした、さっき。
あ、そう、人づてに自分を確認してたっていう。
そうです。人づてに自分を確認して今ここにいます。
もうこれまた好感度アップですね。はい。よっぽどですね。結構チャンピオンっていうことで多分輝かしい栄光と思い出が あると思うんですけど、もうそこはもうほぼないっていう。
いや、もう本当に私記憶力がなくて、
はい、
本当に覚えてないんですけど、
はい、
まあ一応その尊敬する田中先生から、
はい、
先生あの話がいいんじゃないですかって言われたのを一応思い出しています
。はい、じゃあぜひその人づての記憶を紹介いただけたら。はい、
はい、人づての記憶なんですけども、
はい、
一番印象に残ってるのは自分たちのことなんですけど、はい、本当にまだ競技出始めの頃に、はい、千葉で合宿があって、主催してくださったのは本当に当時のトップの先生方で、はい、で、その若手を集めて、そういうキャンプみたいなのをしてくださったんですよ。はい、すごい人数が集まったんですけど、本当に。はい、それに参加させていただいて、で、その、本当に、2、3週間後だったのかな、にあった、その、アジアオープン。
はい。
で、本当に目標は、3次予選に残ることだったんですよね。
おー、はい。
はい。まだ本当に一発落ちとかしてて、その時。
はい。
3次予選目標って言ってたんですけど、その大会で3位になったっていう。おー、
すごいですね。ミラクルですね。それ、はい。
それを彼女が覚えてました。
いやいやいやいや。すごい。これ、メンタルコーチ的にはどうですか？
メンタルコーチ的に。
はい。
そうですね。なんか過去のことを覚えてないっていうのは、
はい、
なんかそれはそれで過去にとらわれてないというか、その後悔もないし、
おー、よかった。
こう意識が未来に向いてるというかね、
はい、
そして今やるべきこと、今ここにこう意識があるっていうところなのかなと今、こじつけてみましたけど。
でも本当の本当のメンタルコーチなので、
はい、
トップアスリートも指導してるというか、サポートしてる、
はい、
まあ
未来が見えてるっていう、そういう、
そうですね、
はい、
過去にとらわれてないっていうことですね、
はい、いいと思います。
ではちょっともう、
あの面白いんでつい長くなってしまいましたが、ちょっとお時間になってしまいましたので、最後、はい、ダンスウェーブのコールで締めていただけたらと思います。ではお願いします。せーの、
ダンスウェーブ。